はいはいはいはい、皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間です。ちらほら聞いてるよ聞いてるよという声をいただくとやっぱり嬉しいですね。この番組は私シンガーソングライター荒牧亮が自分のツアーで全国各地に自分の運転でツアーに回るということで、その時に見てきたもの、感じたこと、食べてきたものなどなど、いろいろ話していきましょうという番組でございます。よろしくお願いいたします。
およそ 2.5km 先、はい、右方向です。
早速ですけれども、ただいま私東京から仙台、に向かいまして、やっと今高速道路を降りたところでございます。で、まあ、大体350キロぐらいっていう感じですかね。まあ、何時間で着くのっていう質問は受け付けませんので。まあ、今日はちょっと、ゆっくりしたポイントがありまして、まあまあまあ言わないですけどね。はい。ちょっとね、セブンイレブンに一軒用があるんですけど、今は、これは、で仙台南インターからいつも降りるんですけど、から長町駅方面に向かっている道路におりますね。ローソンはあってミニストップはあるけど、セブンイレブンはなさそうですね。ここ数日、数週間かな、荒牧ちょっと、5月の9日にね、リリースいたしましたかな、この放送配信はね。フルアルバム、4枚目のフルアルバム、ハートフルの、いろいろな作業に追われておりまして、全然、なんか、まさにこれこそ、時間に追われているってこういうこと、みたいな、感覚になっておりまして、それなのに、もうライブがバカスカバカスカ入っているもんだから、いや、当初はね、何月になるかわかんなかったから、ちょっと控えようかなって思ってたんですけどね、素敵なイベントだなって思っちゃうと出ますって言っちゃうからね。20日、今これ撮ってるのは4月の23日になったところですね。で、20日に新宿サクトで、元恋愛信号の奥村信也さんとの対バンがありまして、まあこれがね、もう行ったらあいつは来んのか、あのタクシー名、私うちょくちこ超怖えんだぞバーカバーカ。交差点に差し掛かったところでした。もう本当に高校生の時の話ですよ、もうまさに。で、高校生の時に、新宿をうろうろしておりまして、友達と一緒に、
右方向です。
そしたら その当時ね、男性二人組のユニット流行っておりました。多分、ユニットね、それユズとかかな、ジュークとかが流行ってたんですけど、まあ、恋愛信号っていうバンドがあったんですけど、ボーカル二人おりまして、そのボーカル二人が路上やっていたと。で、そのうちの一人は、まあ、めちゃくちゃイケメンなわけでして。
およそ300メートル先、右方向です。
まあなんか憧れますよね。顔はかっこいいし、歌はうまいし、ギターも素敵だし、みたいな感じで憧れて、まあドキドキしながら歌を聴いて。で、その恋愛信号っていう、
まもなく右方向です。
バンドは渋谷公会堂とかでも、ライブ、ワンマンライブをやっていたような、本当にすごい大きいバンドだったんですけど、見に行って、で、それでなんか紙飛行機を飛ばしましょうみたいな曲があるんだけど、そこで紙飛行機飛ばしたりね、とかっていうことしてましたね。はぁ、本当にね。で、それがまあ高校生だから15年以上経った今、まあお互い、名前を覚えていてというか、まあ私が鮭から、荒牧亮に変わったのも、あちらは知っていてくれたのかな、それともサクトが言ってくれたのかな、ちょっとわかんないけど、ちょうどね、去年の境南音楽祭でその奥村信也さんが、私のステージを見てたのかな、で、あの時の子だっていうのを、まあ分かった上で見ててくれたっぽいんですけど、先日初めて新宿サクトで対バンしまして、 もうリハーサルが恥ずかしくて恥ずかしくて、見てるのが。懐かしさしか込み上げないわけ。私は、もう私の仕事をすることに集中と思って。もうやってたんだけど、もう本当に、ドキドキしておりましたよ。なんかすごい初恋みたいな、初恋違う人だけど、みたいな青春のなんかそういう、淡い感じ。淡い感じがなんかそう、あってさ、なんかリハーサルの奥村慎也さんがやってるのを見てるのが恥ずかしいみたいな。照れちゃうみたいなのがあって、なんか不思議な感覚でしたね。それにその時のライブも結構いい感じにライブができて、ご新規さんに CD 買ってもらったりとかしてたんですけど、まあ、その翌日が、GAO のガオさんとのライブだったわけですね。まあ、もちろんその対バンさせてもらうっていうことで、こう、前もってこうね、調べるべきなのかどうかみたいなところもありますけど、まあ、ちょっとこの話は一曲聴いてもらってからにしようかな。
間もなく
ちょっと長いこと話したいので、左方向に曲がってから曲を聴いていただきまして、ちょっとねそのガオさんとの出会いと出会いっつってももちろんあちらはテレビの中ですけどねと、いろいろ私がこう感じていたことをお話しできたらなと思いますので、ではここでね、もう今まさに聞いてくれている方もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけれども、フルアルバムハートフルの中からですね、そうですね、今日はまあ古い曲、いやーでもその時代にやってた曲はもうないからな。まあその中でも、ハートフルの中でも一番古い曲なんじゃないかなと思います。この曲を聴いていただきましょう。重くてごめん、ブアドールズ。ハートフルよりプアドールズでございました。いい 感じでおどろおどろしい感じでしたね。全くその初恋がどうのこうの何にも絡まない、絡ませろよみたいなね。まあその奥村信也さんに初恋してたわけじゃないですけどね。初恋は小学生の時、まあ、その話はいいよ。で、そのね、奥村信也さんは、イケメンさんだったわけですわ。で、私今とてもいろんな方々から、かっこいい、かっこいいと、いうふうに言っていただいておりまして、で、その、まあ、例えば立ち振る舞いだったり、そうですね、その自分の望むポジション、なんか社会の中で、社会の中もっとあれかな、親しい感じの友達とか人間、本当に社会組織がどうのこうのじゃなくて、人一人ずつのこうのポジション、望むポジションっていうのもありまして、が女の子のポジションじゃなかったんですけど、それが 2、3歳の頃に弟がね生まれますよってなった時に、まあ、預けられたお家があったんですよ、親戚のおばちゃん家。その親戚のおばちゃん家に預けられていて、でそこにあったのが宝塚の VHS の、ビデオだったわけですね。で私はそれをまあおばちゃんと一緒に見たりしてて、まあ男の人なのか女の人なのか、なんか一見ちょっとわからないわっていう存在にすごい憧れてしまいまして、うわかっこいいなこれと思って、本当だったらきらびやかな女の役の方に憧れてるんだろうなと思うんですけど、その時の情景をね思い浮かべると、もう男役の人の方、男役のにしかビジョンが合ってないわけ、フォーカスされてないの。だからピントがあってなくて、だから男役の人が好きになるんじゃなくって、わあこんな風に素敵になりたい、どっちかというと憧れの存在だったわけですよ。ほいで、まあ、その後すぐにこうクラシックバレエを始めたとか、ピアノを始めたんですけどっていうのではなくて、まあ、普通に育ってたんですけど、まあ、小学校の頃にバレエをね結果始めるんですけど、その小学校のあたりでガオさんがデビューをしてたわけですよね。デビューがどういうか分かんないけど、めちゃくちゃ売れまくっていたわけですよ、その時代。だってもう我ら世代とか我らよりちょっと上の世代でガオさんの歌といえばこの曲っていうの知らない人多分いないと思うんだよね。ちょっと歌っていいのか、インターネットのこれ配信なんか歌っていいのか分かんないけど、ちょっと歌わないでおきますよ。でまあ声はすごい男か女か分かんない声だし、そしたら見た目も男か女か分かんないユニセックスですよ、今で言う感じだし、ショートカットでさ、すごい細身のなんか黒パンツとか履いて、でなんだろうね、ワイシャツかな、ブラウスじゃなくてワイシャツ系のシャツを着て仁王立ちで歌うわけですよ。だからさ、もうものすごくかっこよく見えちゃったわけ、それがねえ。ほんで私で、その時のアイドルとかそのテレビに出た人たちって、まあどっちかっていうと綺麗な、可愛いとか綺麗とかっていう人が多かった中で、そんな人が出てきちゃったから、もうめっちゃ私の中では目立ちまくるわけよね。もう、あ、この人素敵みたいな。ほんで、あ、なんかそういうことをやってていいんだって思ったんだよね。スカートを履くでもなし、ピンク色を選ばなきゃいけないわけでもなし、あ、いいんだと思って。もう、それをなんか私のアイデンティティっていうか、私のこの望むポジション的なものを、なんかちょっと許されたような感覚になっちゃって、でそこから男の人になりたい願望が強くなったんだよな。強くなったんですよ。もうそんなもんだから、そこからね、私服がねガラリと変わりましたね。
まもなく斜め右方向です。
中学の頃っていろんなものに憧れる年齢でもあると思うんですけど、もう一人その憧れ始めた人がいて、まあジャニーズだったんですけど、ジャニーズの中でも森田剛にすごい憧れていまして、
およそ 1.5km 先右方向です。
その森田剛に憧れるっていうのも好きだからじゃない、なんかもう付き合いたいとか、もう大好きとかじゃなくて、森田剛みたいになりたいって思っちゃったわけだからね。だからといって僕っ子ではなかったんだけど、あ、でも俺ってたまに言ってたかな、オレンダオレンダみたいに言ってたかな、どうだったかな。まあそんな学生時代があって、でもその女の子だねみたいなのがすごい嫌だったりしてね、そんな時もありましたけれどもね。でそんなガオさんと、まさかですよ、私は CD を買わなかったけど、周りに来てたミュージシャンでは結構初めて買った CD はガオさんだとか、いう人もたくさんいましたね。で、もうまさかそんな人がこう間近なところにいて、さらに普通に喋れちゃって、で、なんならライブも同じ空間で感じてしまって、まあ多分残念ながら私のライブのステージは見てもらってないんですけど、なんか前もって動画を見ててくれたみたいで、多分その主催の方がね、こんな人ですみたいなの言ってくれてたと思うんですけど、何を選んだのかわかんないけど、だからすごくね不思議な感覚なんだけど、でやっぱさ、ドキドキするじゃん、もしダサく、曲がダサかったらどうしようとか、すごい崩れてたらどうしようとか、めちゃくちゃ思って考えてたんだけど、まずアーシャがかっこよかったの。何このアーシャ超かっこいいんですけどみたいな、てか昔と全然変わってなくないですかみたいな、と思って、ほんでライブ、まあリハーサル聞いたら、もう曲はなんかちょっと昔の私の大好きな時代のアメリカンロックっぽい感じだし、これからもうなんかもうそのさよならって曲歌ってくれるし、でなんか誰かから聞いた話だと、もう昔みたいな声は出ないよみたいなこと言われてたんだけど、むしろ昔の声よりもいい声になってないかいみたいな、しかも結構高いところまで出てるんでないかいみたいな感じでですね、私はもうなんか目から鱗でございましてね、いやそんな人いるんだと思ってすごい感動しました私。んでやっぱりね、聞いてみたら 5,6 年前からジムとかも行き出して、もうデビュー当時の体型とほぼ変わんないですよみたいな、マジかよと思って、やっぱそういうその美意識というか、ステージに立つべき人間はこうであるべきだとか、ファンに対してそのがっかりさせちゃいけないんだみたいな姿勢も含めて、もうめちゃくちゃ、もうライブのその所作、立ち振る舞いも含めてだけど、もうめちゃくちゃこのタイミングで見ることができてよかったなと思って、本当になんかもうかっこいいままでいてくれてありがとうって、もうその一言ですね。それはその時に対バンしてた湯の川ひろみちゃんもね、同じようなこと言ってたんだけど、本当にね、やっぱ女性がずっとかっこいいままでいられるって難しいことで、やっぱり体型も崩れてくるし、太りやすくなっちゃうし、年齢とともにね。だけどまあ太りにくい人もいる中で、ガオさんは太りにくい方だったんでしょうね。顔ちっちゃいんだもの。可愛らしい顔して、ほんで切れ長のかっこいい。もう、ブログにも書きましたけれども、もう一曲目でフードかぶって革ジャン着て、サングラスして、ポケット突っ込んで、うわーっつって歌って、もう、かっこいいみたいな。はい。ではここで一曲聴いていただこうと思います。今日もね、新しい、2曲目も新しいアルバムから聴いていただこうと思います。荒牧亮、ハートフルより、ルーレット!
知らず知らずのうちハマっていたのは時計仕掛けの 大化しの罠さ。後も先も何も考えたくない。明日のための今日なんていらないのに。
お聞きいただきましたのは荒牧亮ハートフルより。うわそっちにいたセブンではなくて、お聞きいただきましたのは荒牧亮ハートフルよりルーレット、お聞きいただきました。今ねちょっとねどうしてもコンビニに、しかもセブンイレブンを限定にコンビニに寄りたくて、ナビで設定したら目的地周辺に一軒あると思ったんだけど、そこにあるやないかい。もう車線めっちゃ右に寄ったやないかい。ではちょっとセブンに止めて、ね、もうなんだよなんだよ。締めの方に、締め、合ってるね、ポッドキャストのエンディングの方に回りたいなと思いますけれども、まあいろんなねこう出会いがある中で、ちょっとね今日の話もしたいんだよな。ちょっとするかエンディングの前に。今日は今日で、越谷のアサイラムっていうイベントの越谷バージョン、ですね。本当は平和だったり、あと復興だったり、いろんなこう願いを込めたイベントなんですけど、沖縄と、あと福島で行われてるのかな。で、あと越谷ということで、今回初参加させてもらったんですけど、今日ね、東京めちゃくちゃ暑くて、もう夏日、多分6月下旬って言ってたんだっけ、7月上旬だったかな、まあ、とにかく真夏日30度いったんじゃないかっていうことですよ。ほいで私ね、この2日間の流れがあるじゃないですか、昔のこう原点じゃないけどさ、音楽を始めるより前にこう受けた刺激が未だにこうちゃんと残っているっていうね、そういう状態で迎えた今日なんですけど、越谷というか、まあ要はイベント初参加だし、周りにはもうすごい馴染みのミュージシャンいっぱいだけど、その越谷に根付いてるわけではないので、越谷に来た人をこうが期待してる状態ではないから、もうお客さんなんていねえわ絶対みたいな感じだったわけですよ。で実際にやっぱり自分の前の出番の人の時に次に歌、ここで歌いますってい こうフライヤーをね配ったりっていうこともしてみたりしたし、やってたんですけど、まあ、ちょっと今までのこの流れを踏まえて、私はこう今からリハーサルします、来てくださいって呼びかけをしないで、とにかくこうサウンドチェックに集中するみたいなことをやってたわけですよね。そしたらなんか待ってくれてるっぽいなーっていう人が、そのフライヤーを受け取ってくれたりした人でいたりして、ああよかった、まあ一人じゃないわみたいなぐらいなレベルなわけで、ああよかったわって思って、まあ曲を歌い始めたら、もうねびっくりするぐらいどんどんどんどん集まってきてですね、まあそこの会場が溢れちゃってしょうがないってわけではなかったけど、真ん中で私の歌をずーっと聴いてくれてる方が現れたりして、もちろんそれも嬉しかったんだけど、音楽仲間がですねちらっとこう様子を見に来てくれるんですね。私あんまりそういう付き合いをしていない方だと自覚しているので、 あいつ来てくれた、あの人久しぶりに来てくれた、みたいな。で、さらに、PA さんも、あ来てくれた、みたいな。マジかと思って、なんか、それがなんかちょっと、ここ数年、心を入れ替えてというか、復帰後以降、違うな、でもここ数年かな。ここ数年にちょっともう頑張って、テーマにしていることとかもいろいろあるんですけど、それがなんか、ちょっと繋がってきてるのかなーなんて思ったりしていて、やっぱりちゃんと私はあなたのこと好きですよっていう感情で、接すること、昔は何も考えずにできていたことを、今は酸いも甘いも知ってさ、ひねくれちゃうわけじゃないですか。で、そんな中で、素直に、こう、感情というか、もちろん嫌いの感情も同時に出ちゃうから、そっちはなんかもうちょっとなんかコントロールできないかなと思ってるんですけど、好きっていういい感情をね、こうやってこう、持ってた時に、それを素直に出せるように、より素直にね、行動に出せるように、移せるようにしたいなって、今思ってるんですよね。だからなんかちょっとそれが繋がってきたのかななんて、思って、すごい嬉しいことでしたね、それは。はい。では、いよいよエンディングに参りましょうかね。今回もお聞きいただきまして、本当にありがとうございます。そうですね。何でしたっけ？この番組は、違う。待って、私エンディングがやっぱり、一回ちょっと長期に休んでた時期に飛んでしまっているわね。どのように入っていたかしらね。録音止めなきゃよかったな。やっぱちらほら一回、せめて一週間に一回じゃない、二週間か、三週間に一回撮っとくべきでしたね。ではエンディングに改めて入りたいと思います。この番組は、荒牧涼のシンガーソングライターの、こうね、何わかんなくなっちゃった、本当に。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ほとんどメールは届かなくなってきてしまいましたけれども、radio@lyoaramaki.com radio@lyoaramaki.com です。ぜひお近くの美味しいものの情報、こんな景色がありますよっていう情報から、そうですね、あとどこどこに行きましたかみたいな質問でも構いませんので、ぜひメール送ってくださいね。それから皆さんハートフルのね、感想みたいなのもこちらに送っていただいても構いませんので、ぜひよかったらお聞かせください。よろしくお願いします。そして、じゃあ荒牧涼とは誰ぞや、なんぞや、どこでライブ情報とか知ることができるのじゃという方は、ぜひホームページご覧いただけたらなと思います。 http://www.lyoaramaki.com lyoaramaki.com です。そして、ツイッターとか、アメブロなどなどはですね、荒牧涼で検索してもらうと出てくるんですけれども、草冠の荒いに、牧場の牧、荒ぶる牧場と覚えてください。そして、カタカナで涼でございます。ね。そうすると、いろいろ出てきますんで、ブックマーク、フォローなどなどよろしくお願いいたします。そんなところでしょうかね。いつもだったらもう、移動中に撮ってるんですけど、ちょっとじっくり話したいかったんでね、ガオさんとね、奥村慎也さんとね、今日の話をしたかったんで。もう、ほぼほぼ仙台南インター降りてからでしたけど、東京から約350キロの旅路が今終わろうとしておりますね。では、もうほんとちょっとすぐ行ったら、今夜出るところなんでね。今日ほどちょっとそこまでが似合う日はないと思います。ではちょっとそこまで行ってきます。お聞きいただきましてありがとうございました。またね。